前回なんか言い忘れたなと思ったことがあったので、今回番外編としてお送りします。じゃあ何履いたらいいんだよっていう話。このチャンネルは俳優の方あら、ダイエットインストラクター、フードアナリスト、心理カウンセラーの資格を持つ私コージーこと黒沢コージーが30代40代のための飯と体、ライフスタイルをリスナーの皆さんとシェアしていくチャンネル、飯からです。はい、冒頭の通りちょっと前回ですね、偉そうによっしゃお乳靴でテンション上げようぜ、靴綺麗にしとこうぜって話をしたんですけれど、俺なんか肝心なことを話すの忘れてたなぁと思いまして、再録をすることになりました。はい、大事なこと、じゃあおい何履いたらいいんだよっていう話です。そして大前提としてですね、ちょっとこれを知っておいてほしいんですよ。ちょっと僕の昔話の話です。はい、昔は僕は無縁でした。おしゃれだったりとか清潔感、もちろんモテとか、そういったこととは本当に本当に無縁でした。あのね、もうダサいよ。そうだね、中学生高1くらいまでだね、本当にダサかったんです僕は。ダサいを通り越して完全にヤバい人でした。もうね、今でも覚えてたりするのがね、上下の紫のコーデュロイ着て、頭ボッサンボッサンで、もうメガネなんは、で僕目悪いんですよ実は、すごくすごく目悪くって、普段コンタクトなんですけれど、メガネはくっそダサいメガネで、まあ当時おしゃれなメガネがなかったんだけれど、で挙句ね、バッシュだけは大事にするくせに、外履きの靴あるでしょ、スニーカーとか、あれ全部かかと踏んでるみたいなね。前回あれだけかかと踏んでる人間やべえよって言ったんだけど、僕がまさにそれだったんです。はい、いくらね中学生とかとはいえ完全にやばい人真っ白だったんですよ、もうね。で挙句友達にさ、お前の格好やばすぎてちょっと一緒に街歩けねえよとかって言われたからね。で悪めの結構友達なんかはさ、で僕当時からまあガタイが良かったんだけれど、そのガタイも加味して、なんかいわゆるその不良がやってるファッションよりもやばさを感じるねお前はって言われたからね、お前それどういう意味だよみたいな。だからまあいろんなことがあって頑張ったんです。頑張ったというかね、まあお金もかかったし、まあそれはそれは笑われましたよね。いろんな人に指さされたこともありましたが、まあその後数年経って気がついたらモデルやってましたからね。はい。ただまあ偉そうに上からっていう意識なんかは僕は1ミリもないんだけれど、でしかもまあ多分 MBA とか TOEIC 取れるぐらいは、おしゃれとかなんかこう服とかについてはリソース割いて、トライアンドエラーはしてきたつもりではございます。はい、あのね、ちょっとしたコツなんですよ、ほんとちょっとしたコツ。あの超絶シャレモノとかっていうのはまた別物なんだけれど、ちょっとしたコツ、決まり事をちょいちょいと抑えるだけで結構垢抜けて見えたりするんですよ。まあ確かにさ、こうシェイプした体の方が、まあ、簡単っちゃ簡単なんだけれど、ただ身長が低くても太っていてもおしゃれな人はもちろんおしゃれだし、清潔感もすごくあるのは多分そのせい、あのそういう人たちはポイントを抑えてるんだよね。うん。でちなみに今回の話はそのファッションとかスタイリングとかのそういった高度な話ではなく、バランスの話とか、あとは色彩とかイメージの話で、これはあの服とかに限、服や靴に限らずいろんなことのすごく基本になってくる話なので、もしよかったら今日の話思い出してもらえたらなと思います。でまあ大人になるとさ、まあ、さっき前回話したけれど、でスニーカーなんてな、じゃあ分かった何履いたらいいんだよってなるじゃんね。正直数ありすぎて分かんないよね。まあランニングとかそれこそ運動用の靴っていうのはやっぱり好きなものを履けばいいと思うし、目的によってもそれ千差万別すぎるからさ、それを言われたらもうキリがないからなんともなんだけれど、ただ普通の街履きの話ね今回は。もちろんそれも好きなものをってなってはくるけど、まあちょっと待ってくれよと、ちょっと待ってくれ、あのやっぱ好きなもので基本は何でもいいと思うよ。うん、だって当時俺だってその紫のコーデュロイの上下俺は好きで かつおしゃれだと思ってきてたからね。うん、そういうもんなんだけど、やっぱりイメージ的に一般的なパブリックイメージっていう言葉がありますよね。で、それで、こじゃれてとか、小綺麗に清潔感とか、あとはスタイルをよく見せるってなると結構限られてきます。それがさっき言ったポイントになるんだけど、もちろんそのルールだったりそういったセオリーを無視してもいいんだけれど、それができるのは本当におしゃれな人、要は自分の体とか、いろんな癖だったり、いろんなそういった似合う似合わない分かりきってる人か、下田景樹さんぐらいです、それができるのは。はい、ちょっとしたね、抑えるポイントで足元からちょこっとイメージ描いてみるのはどうでしょうか。で、さっきも言った通りこの話、まあスニーカーがメインの話になるんだけれど、まあもちろん超万能、どこでも使えますよと、いろんなシーンで使えますと。さすがにまあビジネススーツにはとは言わないんだけれど、夏場のハーフパンツからこうこじゃれたジャケットパンツにまでいける靴、靴というかまあ条件だね、条件を挙げていきたいと思います。すごく簡単に言いますよ。革製でローカット、装飾だったりステッチはとにかく少なくシンプルなもの、形は細く薄くで、色は白もしくは黒、あとは白黒のモノトーン、まずはこれです。これで、それぞれについてちょっと詳しく解説をしていきます。まず素材の話、革、レザーの話で、これできれば天然比較、天然の革で上質なものがいいです。もっと言うとアッパーの部分、上の部分ね、それはもちろん当たり前なんだけれど、履き口の内張りの部分もこれレザーのやつを選んでほしいです。今はさ、まあメッシュはもちろんだし、で特にまあ今結構流行ってたりするのがニット素材、伸びるやつね、ああいう編み込みの素材とか、まあほんといろんな素材あります今は、技術のおかげで。なんだけれどやっぱり普遍的かつ TPO を選ばないのがなんかレーザー革なんだよね。でこれを言うと、いやいや大体みんな革でしょってなるんだけれど、知っての通り革は合皮もあるわけで、でその合皮のクオリティが低いと、もうなんていうのかな、このシワだったりとか味が綺麗に入らない、つまり端的に言ってしまうと、あ安物の靴ってなっちゃう、と丸分かりになっちゃうんです。まあスニーカーもピンからキリまであるんだけれど、同じモデル同じ作りなのに、なんかこれ妙に安くねとか、あとは量販店とかで大量に売られてるやつとかは結構これが多いです。同じモデルでもちゃんとした天然のやつ使ってる、いいやつ使ってるっていうのと、合皮のやつとか、あともしくはその合皮でもすごくクオリティが低いやつとかね、いろいろあるのよ本当に。だからこれに関しては要確認にはなっちゃうんだけれど、でまあちょっと今回その量販店で並ぶっていう単語をよく使うんだけれど、多いよね、この靴って誰がいつ何の時に履くのみたいなやつ。あそうそうそう、でね、履き口の話、内張りの話をしたんだけど、これ関係ねえだろって思うよね。だって履いてて見えないんだもんって思うけど、いや超ある、ほんとすんげえあるからねこれ。あの靴脱いだ時にこれ丸見えになるでしょ、履き口の部分が。まあいや中には、いやそんな脱いで人に見せるシーンなんかないよっていう人もいると思うけれど、いざその時が来た時にさ、みんな見るわけじゃない、あの靴って全ての人の靴見えるわけで、その時に履き口がねメッシュだったりとか、あと、ま、布とかだったりすると、このね、何度も何度も履くうちに、この黒ずんだ毛玉ができてくるの。履き口のところに、ブツブツブツブツブツって。あれが、まあ、汚く見えんのよ。本当にすっげえ汚く見えんの。これ本当に。で、革張りだったら、それ黒ずんでても毛玉にはならないから、なんだ、こう、味というか、そこまで汚らしくは見えない。これすっげえ重要です。これほんと超重要だからね。履き口の毛玉。はい。で、お次。ローカット。 まあ、いわゆる、まあ、短い短靴というか、ビジネスシューズと同じやつですね。ハイカットとかさ、ミッドカットってあるけど、いらんでしょ、そのハイカット。なんでそれハイカット選んだって。いや、全然ハイカット選ぶ必要ないよねって。で、しかも、そのハイカットを選んで、どうして見せたいのかしまいたいのかどっちってなるの。大体あのね、長いパンツ履いてて、ジーンズもそうなんだけど、長いパンツ履いてて、あの、そのハイカットを外に出したいのか、パンツの内側にしまいたいのか、どっちなのって。あれね、もうローカットにしましょう、おとなしく。うん。ハイカットをそこまで履きたい理由、そんなにないはずだから。ね。まあ、俺もだって、ハイカットで持ってるの一足ぐらいしかないからね。あの、純粋にそもそもハイカットって履きづらいでしょ？毎回毎回ね、靴紐締め直す人ならいいけど、まあ大体そんなことするのしない、うん、しないよね。うん。で、じゃあそれを履くためにどうするかっていうと、履き口をルーズにしてる人がほとんどかと思います。あの、すごく緩めてスポッと履けるようにしてると思います。これが大問題なの。これが。この履き口ルーズってやつ。で、これね、人にはね、こうついつい見てしまうポイントっていうのが実はあって、これねフォーカルポイントとも言うんだけれど、ファッションの世界ではあんまり使ったりしないかな。建築とかで使ったりする言葉なんだけれど、ここはよく人の目が行きやすいよってポイントだったりするんだけど、このポイントを知ることでね、結構引き締まって見えたりとかして、でそれがその小綺麗だったり清潔感、あとはなんだろうな、そのポイントを置くことでスタイルがよく見えたり、だから逆に言えば悪く見えたりっていうケースもあるんだけど、このポイントっていうのをね、手首とか足首に置きたいんだけれど、置きたい、そして締めたいんだけれど、このハイカットを履いて履き口がルーズになってガバガバになっちゃってると足首太く見えるよね。これがだらしなく見せるのよ。非常に、かつ足をすっごく短く見せるの。今パンツで流行ってるのってだいぶアンクル丈でしょ。俗に言うくるぶし丈。レディースでもメンズでも。まあ今ほとんどのパンツ、まあ無難にこなせるのがアンクル丈のパンツだよね。もちろんスーツもそう短めに設定するでしょ。これはね、そのせい。裾にこう、ダボッとしたりする、もたついたりすると、まあ足短く見えるし、だらしなく見えるのよ。清潔感がなく。あのダボパンだよね。あのクッション溜めて履くやつ、あれです、うん、もちろんさ、上級者の人はこのパンツのサイジングからスニーカーのシルエットも計算してわざとルーズにして、でそしてハイカット履いてなんかこういい感じのシルエット演出するんだけれど、これ真似するのやめましょう。大人は、本当大人はやめましょう。ぶっちゃけ大人でこういう履き方してる人ほとんどいませんから。やってる人大概若者か、若者だね。若者だけぐらいなもんですよ。うん。あとは8歳セットパンツ履いてるやつぐらいね。です。で、次に、装飾やステッチの話。あとは、色味はとにかく少なく、これです。まあ、もちろんあってもいいんだけど、最初の一足だったら待ちましょう。これ。うん、で、まず、装飾の話。これね、さっきのハイカットと一緒です。いろんなディテール、装飾があると、何ってなっちゃうわけ。注目、なんかこう、ゴテゴテしちゃうからさ、ね、でベルトとか、ジッパー、あとはつま先とか、かな。大概で、ね、あの、ベルトとかもさ、そのベルト何に使うのっていうベルトだったりするからね。あれ、ベルトいらんよね。ジッパーも。ブーツとかならね、わかるけれど。いらんね。あと、色。これです。これ。あの、靴に限らず、服装にも言えることなんだけど、どうもこの、いまいち垢抜けないぞっていう組み合わせに多いのが、この色味がバラバラか、あとこの中間色を選んでるこれです。はい。スニーカーは白か黒、もしくは白黒のツートンカラー。もうこれだけで十分っす。はい。まあ、だからこのシンプルだからこそ、いい素材を選んでほしいわけなんだけれど。ね、具体的なこと言うとね、これから夏だよね。夏でさ、まあ夏になるとよーく見かけるのが、中高年の人でよく見かけるのが、 トリコロール、白、赤、青、まあ、ちょっと変わって緑とかも入ったりするんだけど、この3色使いのね、デッキシューズ、これすっげーみんな履くんだよね。量販店とか EC サイトでだいたい3キュッパで売ってる、あれ。うん。本家はね、パラブーツっていうすごいいい靴のブランドなんだけれど、そこが確か作ったんじゃないかな、トリコロールのデッキシューズ。だけど、あれはさ、海沿いとかを、ハーフパンツで、かつ、裸足で、さらっと履くから、あれは素敵なんであって、すごく地味な格好で、しかも長いパンツ、ジーンズとか、チノパンに普通の靴下を履いて、合わすような靴じゃないの。あれは本当に。あれは本当ね、リゾート履きというか、そうなんだよね。あれすっごい見かける。あれ、ほんとね、その多色使い、ああいうのはやめましょう。うん。で、なんだろう、全身で、いろんな話で言うとね、全身で基本的に色を組み合わせていいのは、だいたい3色までって、覚えておいて、おいたら間違いないかな。で、色も基本のモノトーンにしとけば大丈夫です。マジで。ね、白、黒、あとグレーかな。うん。これ、ほんとね、押さえておけば大丈夫です。はい。やっぱね、モノトーンって地味な色だし、みんな選ばないんだよ。やっぱり。妙にこう、シャレづいてくるとさ、やっぱ黒は地味とか暗いとか、あと白は汚れが目立つからとか、ってなるんだけど、そういう人って大概じゃあ何色にするってなると、グレー、ベージュ、あとは、色味は欲しいからってなるんだけど、派手なパキッとした色は嫌だからって言って、エンジ色とか、あとはマスタード、あと暗すぎるなんだかくすんだネイビーとかグリーンとかを選びがちになるんだけど、この手の中間色とかくすんだ色はね、ほんと難しいです。人を地味にかつスタイルを悪く、人によってはほんと枯れた雰囲気に見せちゃいますんでね。グレーとかベージュは、いやーちょっと避けといた方がいいね。あれは、まあ、T シャツ、そうだな。あれはね、やっぱ、よっぽどスタイル良くて、小物アクセサリーとかメイクがあって、かつ、そもそもの子は華やかな雰囲気とかがないとね、寝巻きに、よっぽど気合い入れてきてないと、寝巻きに見えちゃうよね。サイジングとかも気をつけないと。俺も怖くて着れないもんだって。グレーとかベージュ。怖いです、あの辺は。マジで。ね、僕みたいにこう、根がやっぱ汚いというか、枯れたおっさんだと余計にです。ちょっとま、靴から逸れちゃったけれど。あとそう。最後は、シルエットの問題。シルエット。これはわかりやすいよね。要はボリューミーじゃないやつ。はい。です。まあ、当たり前だけれど、細くて薄い靴の方がシューッと見せてくれます。これね、もっと言うと、ちょっとしたこれテクニックなんだけど、いつもよりワンサイズ靴のサイズ上げて、で、靴紐を締め気味で履くとよりかっこいいです。逆に言うと、なんかこだせえな、もさっと見えるなって人でよくあるのが、靴紐ルーズすぎる人ね。それはもちろん履きやすいんだよ。履きやすいからわかるんだけど、靴紐緩めすぎて、ガッパガバになってる人。で、本当にやばいなって思うのは、ガッバガバになって歩くたんびにパッカラ、なんかパッカパッカパッカパッカ落としちゃう人。やばいです、あれは。ワンサイズ上げて、ギュッと締めて履くと、よりこう細くギュッと見えるから、これかっこいいのよ。コンバースとか、ドクターマーチンブーツの。あれはね、そうやって履く人結構多いね、おしゃれな人。もちろんサイズが大きいから、人によってはインソール入れたりするケースもあるらしいけど、まあ、ギュッと締めれば問題ないっしょっていう感じみたいで。あれかっこいいです、本当。というわけで、まあいろいろな、今回ちょっとポイントを駆け足で話したんですが、まとめると、革製、できれば上質なもので履き口も革張りしてるやつ。で、シルエットはローカットで、靴底は薄めで細身の靴。装飾だったり、ステッチは、とにかく少なくシンプルなものを、色は白、もしくは黒、もしくは白黒のモノトーンのカラー。この4点を抑えれば、まあ、まず問題ないです。ってなると。 はいはいはい、最後になりましたけど、具体的にじゃあなんて靴、どこのブランドよ、なんてモデルってなってくるんだけど、まず僕の大好きなナイキでそういう靴はないです。もうぶっちゃけ言っちゃいます、ないです。はい、エアフォースワンはまずだね。あれボリューミーすぎる。なんてかって言うと、バッシュだから、そもそもあれボリューミーだし、靴底熱いからダメで、今流行ってるダンク、あれいいんだけど、靴底も薄いし、意外と履くとわかるけれど、シュッとしてるから、ダンクいいんだけど、ダンクの真っ白は売ってないです。現行で。で、あっても、高いかな。プレネ。厳密に言うと、バイユーってカスタムでできるけれど、14,000〜15,000円ぐらいするし、しょっちゅう売り切れになってる。あと、ブレザーというモデル、あるんだけれど、ブレザーいいんだけど、ブレザーいいです。安いし。いいんだけど、だいたい変な色です。普通に売ってるやつは。わけわかんない色味の組み合わせです。うん。で、これも厳密に言うと、バイユーっていうカスタムできるんだけれど、なんかね、これね、仕様なのか、ナイキが流行らせたいのかわからないけど、シュータン、ベロの部分が切りっぱなしの加工になってんの。全部が全部。中のスポンジが見えちゃう？切り口で見えてるんだけど、なんで余計なことすんなこれみたいな。しなくていいよこんなことって思うの、本気で。まあ、2足目3足目ならいいけれど、あんまおすすめしません。で、しかもね、これもまあ言うんだけど、ナイキはね、靴の革の質があんま良くないです。本当に。さっきも言った通り、シンプルな靴だからこそ、ちょっといいレザーにしたいんだけど、ナイキはないんだよね、いいレザーのやつ。まあ、ブレザーのそのバイユーっていうやつはちょっといい革を使ってるんだけれど、はい。ちょっとナイキでそっち系の綺麗めの靴を探すのはちょっと難しいと思ってください。やっぱりね、アディダスかコンバースよ。もうこれしかない。まあ、アディダスはもうみんな知ってる天下のスタンスミス。これ、これ、これ。これ、だってそりゃそうだよ。だって世界で一番売れたスニーカーだもん。ただ、このスタンスミス、いろんなモデルありすぎてさ、合皮の廉価版とかもすっげーいっぱいあるの。めちゃくちゃあるからね。俺ですらよくわからないくらい。うん。俺ですらっていうか、多分すげー詳しい人でも多分わかんないと思う。どれが、どれがどれみたいな。だからこれ買うときはほんと気をつけてくださいませ。うん。変に安すぎるスタンスミスじゃなくて、15,000円ぐらいするスタンスミスだったら大体いい革使ってるって思って。で、ちゃんと説明書き見てね。で、あとはスタンスミス以外にもガゼルってモデルもあったりとかして。いいよね。やっぱこういうのは綺麗です。非常に綺麗めで、革質もいいので、この辺は押したい。スーパースターってモデルがあって、あれもちょっとダメかな。ダメではないんだけど、あれもちょっとボリューミーかつ、つま先の部分がね、独特なのよ。シェルトゥーって言って、貝殻みたいな形をしてるゴム張りなんだけれど、あそこが汚れるとね、汚れ全然落ちねえのよ。マジで。なので、スーパースターは避けときましょう。で、コンバースに関しては、ワンスターとか、あとは、サイトを見れば出てるかな。普通の、どうしてもキャンパスのオールスターのイメージが強いけれど、オールレザーの、しかもこれもまたいい、ちょっとテカってるガラスレザーって言うんだけど、それを使っているモデルが結構出てます。ワンスターとかね。あとは、オールスタークップっていう上質なレザーを使った、まさに今回の話に、もう、バチバチぴったしな、ラインが、あります。ただまあ、ちょっとね、星がついてたりするんだけれど、ないやつもあるし、お手頃です。だいたい、高い、本当に超絶いい革使ってるモデルでも、2万しないぐらい。だいたい13,000円ぐらいだったかな、です。この辺もいい。あとは、鬼塚タイガー、これよ。鬼塚タイガーのね、メキシコっていうモデル。まあ他にもあるんだけれど、実は。でね、ただ意外とこのオールホワイトっていうのがね、ないのよ。なかったかな。まあもちろんあるモデルもあったんだけど、白かちょっと薄いベージュかクリーム色というか、うん、あるってね。で、まあなんだろう、これはね、やっぱ革質がいい、そして日本人の足的にもよく合うから、これを一番推したいかな。鬼塚タイガーの白い靴、トリコ、モノトーンの靴、黒い靴。うん、まあ、てか、俺が実は欲しい、今。ほんと欲しいです。まあ、このあたりなら外しませんね。で、あとはちょっとお高くはなっちゃうけれど、 コールハーン、コールハーンっていうアメリカのブランドがあって、ここもいい靴、シンプルでナイスな靴作ってます。ちょっと高いのよ、2万超えちゃうかな。まあでもその分ね、ちょっと高級靴寄りのラインなのでね、ただその分もう出来はすごくいいので、コールハーンおすすめだね。そうだな、その辺だな。最後にね、今はこれおすすめっていう話をしたんだけど、最後に具体的なちょっとモデルはまあ正直わからないんだけれど、絶対これには手を出すなっていう靴、こういうのあげておきます。要は量販店にあるなんか3980円とか8000いくらで売ってるような小中学生が履きそうなやつ、もしくは小中学生、部活をしている子供、中高生だったりとか小中学生の子供に普段履きで買ってあげようかなって思っている靴、それを大人が履くのはやめましょう。あとはそれこそミッドカットとかでジッパーついてたり、あとちょっと前に流行ったなんかね、折り返しついてるやつ、履き口のとこに折り返すとなんかあの寝るシャツみたいな柄になってるやつとか、あれ、あれもうマジやめよ。あとは色とかディテールを使いまくってるやつ、あとはなんとかとコラボしてるやつね、あのなんとかとコラボってそのファッションじゃないよ、アニメとかそっちです。もうあと見るからに安い合皮の運動には使えないんだけれど運動靴の体をなしてるやつ、こういうやつチョイスするのやめましょう。あのね、ほんとすっげーいるから、こういう靴履いてる人、大人で。やっぱ何よりもまず安いからだよね。あとは目につくからつい買っちゃう。で、冒頭に言った、本当はちょっとこう、おしゃれついた靴欲しいんだけど、結局何買っていいかわからないし、まあ、自分の、ほら、そういう人って多分おそらく自分で履かないと、買いたくないと思うの。でも、じゃあどこで買うんだってなっちゃうし、そういうお店に行くのはシャラ臭いって思ってるから、そういう靴にどうしても落ち着いちゃう。わ、気持ちわからないでもない。わかるけれど、もうそういう靴はちょっとやめた方がいいっす。本当に。もちろんここまで話してて、今すぐこう、じゃあ新しい靴買いましょうなんて全然言わないんだけど、とりあえず今持ってるやつで、あ、これ全然いいじゃんとか、それこそさっき言ったスタンスミスとかシンプルな白いスニーカー持ってる人いたら、とりあえず綺麗に洗って、シューキーパー入れて形整えて、で、あと靴紐変えましょう。靴紐。これ靴紐変えるだけで全然変わるから。あとあのミッドソールも綺麗にしましょう。これね、意外と落ちないんだよ。落ちないんだけど、最近知った裏技で、シール剥がしの液あるよね。あれ使うと超ピッカピカになるんだって。俺もまだ試してないんだけれど、ちょっと試してみたらどうかなと思って。あそこのゴム汚れって落ちないんだよね。一回変な汚れつくと。よく消しゴムでとかあったけど、消しゴムでも落ちやしないんだよ、本当のところ。誰が言ってんだろうね、あの話ね。ほんと。落ちやしないのに。でもね、シール剥がしの液使うと、落ちるんだって。お試しくださいませ。俺もやってみる。次汚れたら。でもね、なかなかないの、その機会。なんでかっていうと、俺はいつも綺麗にしてるから。その日の汚れ、その日のうちに取っちゃうから。だと、パッと落ちるの。ねえ。そういうことな。あ、まあそして最後に最後に、こういう話はね、ほんと反発すっごいあると思います。ファッションとか、まあ僕がいつも話してる体のこととかもそうなんだけどさ。いや、俺の好きでいいじゃん。自分の好きでいいでしょって、やりたいようにやらせるよって。もちろんそうなんです。そうなんだけれど、どうしてもこう、イメージと、なんかこう、まあイメージだな。イメージって、自分で作ったり、他者、あとは社会から作られたりするものだったりすると僕は思っていて。で、こういった一回できてしまったイメージをさ、変えることってすごくすごく大変で、変えられないことも多いんだけれど、ただちょっとしたコツで変えられることをポジティブに変えて、そのイメージをさ一新できたらすごくいいと思いませんか。若い時だったらまだしもねって、年を重ねるとそういったことをするのがなんだか気恥ずかしいし、滑っちゃったらどうしようって思いがちなんだけれど、ちょっとしたコツだからね、ほんとちょっとしたコツです。はい、もし よかったら今回の話思い出してもらえたら嬉しいなと思います。本当にね、冒頭にも言った通り、ファッションとかスタイリングとかの小難しい話ではないのでね、難しく考えないでそういったのを抑えてみたらいかがでしょう。いいですか、夏が来るからつって本当おかしな色の靴買うのやめましょう。わっけはんねえ靴ね、毎年毎年出ますから。さっき言った三色使いの変なデッキシューズとか、あとはこれも増えたな、量販店で売ってるサンキュッパのニットシューズ、あれってアディダスのさ、イージーのパクリなのよ。簡単だからさ、ニット素材でできるもんだから、それ安く作れんだけど、あれもうマジやめよう、本当にやめようぜ。うん、ごめん、はっきり言ってくっそダサいからあれやめましょう。あとはナイキの妙な限定物の靴、あれもね、日常にはマッチしないから、そもそも当たんないからね、当たんねえからっつって奥さんとか友達のアカウントを使って巻き込んで変なスニーカー手出すのやめましょう。シンプルなやつでこの夏綺麗な白スニーカーで爽やかに気取ってみてはいかがでしょうか。そんな感じでちょっとね、サクッと話すつもりが、やべえこんな時間になる。スニーカーの話、需要があればまたしたいと思いますので、またよろしくお願いします。というわけで今回の飯からもお付き合いどうもありがとうございました。それではまた次の飯からで、バイバイ。